いろどれあやはの夜な夜なフリートーク第27回目でございます。12月、ね、急に寒くなったと思いません？すごいびっくりしちゃった。今年ずっとなんか11月くらいまではなんなら暖冬だったじゃないですか。今年冬余裕かなつって寒くなるにしても年明けぐらいかななんて思ってたら全然そんなことない。なんなら今日ここに来るまでにめちゃめちゃ寒っと思って、私あれなんですよ、普段からよく食べる方なんですけど寒いとね食欲が増進する、あ体が共に備えてんな、今年もこの時期が来ちゃったなみたいな、ね、だからダメだダメだって思ってもすっごいもうやたらお腹が空くんです。食べずにいられない。だからこの時期毎年自分との戦いなんですよ。冬場に 2,3 キロなんなら 3,4 キロくらいオーバーするっていうか、今年めっちゃ増えた。もうやだ。なんかね昔と同じようなダイエット方法じゃ痩せなくなってきてるんですよ。はい、そうなんですよ。あれですね、うちは家系的にみんなぽっちゃりさんなんですよ。なので私も本当油断するとね、昔は家でじゃんじゃんそのやる気に満ちてる時とか腹筋とかずっとひたすらできてたりしたけど、今もあれですね。でも今日も出かけになんかスクワットとかやってみたりしてね、回数は聞かないでほしい。なんかねこう足腰鍛える方に行くのかなスクワットと思ったら、いや全身運動だから痩せたい人はスクワットだって言われて、なんかこう朝とか用意して起きた時にスクワットをできてる日もあればできてない日もある。でも一日中運動してるわけじゃないから、そうですね痩せないね本当にね。冬場って美味しいもの多いの良くないと思いますね。冬場のなんか限定スイーツとかがすごい目に入る。やだなってね、もうね本当にね、本当私具合悪くしてもずっと食欲が衰えない人だからずっと食べてられるの困りますね。いや食べ物美味しいっていうことなんですけどね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ、1アップ発売中。みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。ということでね、今日もラジオドラマやっていきたいと思うんですけどね。普段こんなことしてないけどちょっと発声練習なんかしてみてね。いける気がする。というわけで今日も前回からの続きとなります。てった、おーなんや、これからてったんち行っていい？あったりはやないか。ジュンがうち来るとかいつぶりやな。妙にはしゃいでるテッタをよそに、僕は神妙な面持ち。ジュンくん？ボタン、もし悪霊とかそういう類の霊だとしたら近づけばわかる？
うん、任せて。
ボタンに任せるまでもなかった。
すまんな、おかんちょうど買い物行ってもうた。
てったくん、こんな子たちに気なんか使わなくていいのに。
お茶おけかなんか探してくるわ、ちょ待っとって。
じゃあ私はこの子たち見張っとくね。
家に着くなりてったにまとわりつく影、ボタンと同じく浮いてる人のように見える、それはどこか何かが違う。黒いもやに覆われたショートカットの彼女を僕はどこかで見た覚えがあった。でもどこで？
ああ、最近見なくてせいせいしてたのに帰ってきたの？
は？初対面のくせに失礼じゃない？
はあ？初対面ふっざけないでよ。
中学の時これでもかってあたしとてったくんの邪魔ばかりして。
え？あ、もしかしてお前。
お前じゃなくてルーミ、テッタ君とソウルメイトの。
思い出した、この子テッタのファンっていうかストーカ
ー。チュン君、あんまり刺激しない方がいいよ。
ボタン、どうしたの、深刻な顔して。
その子液量だ。
かい？
はい、というわけでですね、はい、なぜ私がこんなに気合を入れて発声練習をしていたのか分かっていただけましたでしょうか。登場人物がね多い、はい、だから今回ラジオドラマもだいぶさっくり短めにしました。実際はね、あのね、書いた台本結構もうちょい長いんですよ。でここまで今日、今回はここまでやろうかなって思って、待って、4人もやるに私息継ぎできるかなやめとこうと思って、はい、そうなんですよ。
あれですよ、一人芝居もそうだけど、一人でこうやって、ずっと芝居を集中してやると、私は絶対甘噛みするじゃないですか。甘噛み太郎じゃないですか。いや、どういうことだっつって。
というわけでですね、あの、これもね、あの、ちゃんと展開は考えてあるんですけど、2パターン今考えてて悩んでるんですよ。それもあって、あ、ここまで書いちゃったの、もう、ここまで今日、ラジオドラマ進めちゃったら、終わりがちょっと変えようがなくなっちゃうかも、と思って、まだ分岐点がある。そうですね。マルチエンディング形式のゲームとかの分岐点のところで止めとこうと思ってここで止めました。はい、そうなんですよ。っていうかね、エセ関西弁ですよね。うん、なんかこうね、方言女子とか方言なしていいなって私は常日頃いつも言ってるんですけれども、でなんか完全な関西弁もいいんですけど、京都とかそっち寄りだとなんか語尾がちょっと柔らかくなりますよね。あの感じもすごい好きです。そんなわけでですね、今私がアニメいろいろ見てると思うんですが、最近入ってるサブスクでディズニープラスにまだ入ってないんですけどね、あの入ってるサブスクでようやく配信が始まってくれたサマータイム連打見てるんですよ。はい、ジャンプで連載しておりました、完結済みのね、あのあれですよ、幼馴染のヒロインちゃんの死を受けねえ東京にいた主人公くんが戻ってくるわけなんですけれども、まあね、いろいろもう昔の作品だから盛大にネタバレしますね。もういろいろタイムリープするんですよ。最初のタイムリープから殺されちゃうんですよ、男の子が。で2度3度繰り返してるうちに、死んだはずの幼馴染ちゃんと水着姿の、そうヒロインちゃんと遭遇するんですよ。水着姿いいですよね。夏祭りの時期に帰るから、こう浴衣とかね、そういうね、水着とかね、サービスショットが満載なんですよ。っていうかね、サマータイム連打は原作の漫画の絵も綺麗なんですけど、アニメもねすごく綺麗なんですよ。いいな、本当に機会があったら見てください。私もね今ね、5話目ぐらいまで来たかな。漫画のね全部完結してるんで、そのもう内容は知ってるんですけど、アニメと漫画終わりが違うパターンもあるじゃないですか。どっちになるのかなってすごい楽しみなんですよね。でサマータイム連打なんですけど、あれですよね、なんかこう絵の雰囲気があれです、新海誠作品と似てませんか。なんかスタッフさんとかで関わってたとかね思ったりしてスズメの戸締まり見てきました。あのね、あれですよ、上映スタートして早々に行ったからもらっちゃった映画特典。なんか映画館で映画特典もらえるのってすごい嬉しいなって思います。あれラッキーじゃないですか。ちなみに私ワンピースの時、フィルムレッド見に行った時はもらえなかったんですよ。でもらえなかったっていうか、単純に行ったのが遅かっただけなんですけど、っていう話を友達にしたら、映画特典持ってるけど私そういうの興味ない方だからいるって言われて、欲しいですっつって、いやでもなんかくれるとは言ったものの強くおねだりできなくて、とりあえずその口約束は交わしたもののまだもらってないっていうね。いやなんかしつこくするのもねあるかなと思ってね、いやあれはそのままで本当開けたくないよってことかもしれないですね。そうだからこう映画特典をね、あれだって映画見に行っただけでただでこうもらえちゃうんですよ、あんないいものが。はい、呪術廻戦の時もそうなんですけど、結構なんか立派な冊子がねこうやってめくるといろいろオリジナルのね、なんかこうイラストとか入ってるじゃないですか。超嬉しいと思って、あれほんと好きなんですよ。で漢字の内容はまあカルカラ見に行く人が多いですよね。まあ伏せますけれども、いろいろ衝撃でしたよ。うん、おおと思って、なんか2回3回見てやっとあーっ って理解ができることなのかなと思った。なんかね、結構こっちの想像に委ねてくれる感じの話の構成かなと思った。あ、映像は間違いなくいい。とても素敵。それは間違いない。でもまた新海誠さんの作品だったら一番君の名はが今のところ好きかな。君の名はと天気のこと、今回のすずめの戸締まりを見たことあってっていう話を友達にしたの。え、琴の葉の庭と秒速5センチメートル5なってるよねを見たんですけど、そっちはね、なんかこう終わり方がちょっと、秒速の方は終わり方がなんかこう切ないなと思って、あ、バッドエンドよりだと思って。私ハッピーエンドが大好きなんですよ。ハッピーになるための途中なんか山あり谷ありがあってもいいけど、なんか心が苦しくなっちゃう。いい作品であればあれほどリアルだから、もうキャラの気持ちになっちゃうし、なぜこの学校のためにって、もうキャラに感情移入すればするほど思っちゃうので。そうなんですよ、
あれですね。でもね、それで琴の葉の庭を見たとき、あれ雨がね、話の物語のコンセプトになってるんですけど、すごい雨の映像綺麗なの。天気の子の時も綺麗だったけど、あれは内容がファンタジーだったから、こうファンタジックな映像の綺麗さだったけど、琴の葉の庭超リアル。あの主人公の男の子が靴職人になりたいんですよ。で新宿御苑、実際にある場所なんですけど、そこであのヒロインの大人の女の人と出会うんですけれども、いろいろ何回か顔合わせるうちに交流が深まってって、ある時靴を作るのにちょっとうまくいかなくて試行錯誤してるみたいな話をして、で実際にちょっとゴミ足の実寸とか測らせてもらったらもっといいものできるんじゃないかっていう話をして、女性のね素足を触るわけですよ。別にやましい思いとかじゃないけれども、靴のサイズを測ったりして、これすっごいフェチズムがいい意味で込められてると思って、なんかこう作品ってその人のどこに重きを置いてるか、どういうところ普段見てるのかっていうのが分かりますよね。私女性のあの足にこう足首からそのつま先までの間にあんなにこうエロチズムを感じたのは初めてでした。え、いいの、なんか見ちゃいけないもの見てる気がする。いや当然服は着てるし、いい、その素足になっただけなのに、なんでだろう、素足を触るって声こんなにエロかったっけって思って私びっくりしました。大丈夫ですよ、内容は全年齢ですよ、本当どなたも見れるよ。内容はちょっとナナチックですけどね。あ、でもね終わりがね、その何年か後かに再会するのかなっていう感じなんだけど、その話の内容的には途中で終わっちゃって、一回ね思いが通じ合った瞬間みたいなのが あって、今が生きてきて一番幸せみたいなセリフをお互い心の中でも、ああまああれ最高だなって思いました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トックンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、というわけでね、あっという間のエンディングと相なりましてね。私はね、自分もそうなんだけど、こうなんか自分が好きになる作品はわりかしその原作者さん、制作者さんのこだわりみたいなものが見えるとすごくいいなと思って、人間的にもそうなんですよ。あの二次元の推しでも実際の推しでも、自分の構成する周りの人間関係でもわりかし自分の考えがしっかりしてる人、個性的なんだけど、こうね周りを尊重できたりするとなおのこといいみたいな。だから私昔ながらの主人公タイプすっごい好きなんですよね。わかります？なんかこう努力を強いられるような、ちょっと人よりスタート地点が遅いみたいな、ああもう なんで君はそんな腐らずに生きてこれたんだよ、ああほんと好きみたいな。実際にねいるかいないか置いといて、こういう人がいたらなって思わせてくれるようなキャラクターがいるような作品とかすごく好きです。今ね、今漫画が好きである程度まで見てたんですけど、アニメにねようやく手を出した、東京リベンジャーズ。私あれずっと東京マンジリベンジャーズって呼んでた。マンジはねあれですよね、なんか角田博の星みたく、あれ入ってるけど別に声に出して言わなくていいところなんですよね。そう、だ
竹道くん、竹道最高じゃないですか。あの自分のためにはずっと怯えて逃げてて地元からも逃げ出したあの子がさ、タイムリープして自分の唯一付き合った好きだった彼女を助けるためにさ、死なせないためにさ奮闘して、通り部のいいところは竹道が、いや強くはなってくよ、成長していくよ。でもね、あのあからさまにわっと強くなるわけじゃないの。なんかこう漫画のよくあるなんかごつぐろしぐで強くなるとか、なんか長い修行のその末にとか、でも実際にはうまいことね、なんか見てる側が退屈させないように盛り上げたりなんなりして修行シーンが多少ね割愛されたりするけど、高道くんの場合はこういきなりもう過去にタイムリープしてるからね。そう、別に取り立ててすぐ強くなれたわけじゃないけど、だから体の身体的な能力はそのままに、もう自分の怖い先輩に立ち向かってみたり、何度殴られてもずっと立ってたり、うわ熱いなと思って、ずっと私基本ジャンプマガジンサンデーを読んできたけど、一番ジャンプ系の作品を主にハマってたんです。でも通り部は、いやー通り部いいな、うん、見る、すごい今ハマってます。今ねアニメ16話ぐらいまで来てる本当ね、相変わらずいろんなのを並行してる、その時の気分でいろいろ見始めてるから。そうなんですよ、いや本当に体1個じゃ足りないなっつって、今映画を見に行きたいんですよ本当に。スラムダンク声優さん変わったけどみたいなね、見たい作品ありすぎて、あでも楽しいですよね。あ、もうこんな時間だ、ではではまたね、バイバーイ。